新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の2日水曜日です。今日のニュースいきましょう。三菱商事出資のシンガポール農業総合商社オラムインターナショナルが額面金額約307億円のデジタル債券を発行。アメリカ暗号資産取引所コインベースの CEO が IEO 関連事業の詳細をポッドキャストで明らかに。韓国銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC システム構築の第2弾へ向けて提携企業を募集。バイナンスが第2の独自ブロックチェーンバイナンススマートチェーンのメインネットをローンチ。
一つ目のニュースは、シンガポールの農業総合商社であるオーラムインターナショナルがシンガポールの証券取引所 SGX のデジタル資産発行、預託、サービシングプラットフォームを利用し、ブロックチェーン基盤でデジタル債券発行をして決済を完了させたことを発表したというニュースです。SGX はデジタルアセットが作成したスマートコントラクト言語である DAML を利用して債券とその分散型ワークフローをモデル化し、債券のライフサイクルを通じた発行とアセットサービシングを行いました。なお、シンガポール HSBC が今回のデジタル債券のオンチェーン決済ソリューションを提供し、シンガポール政府が所有する投資運用会社テマセクホールディングスがデジタル債券のプラットフォーム開発を行いました。HSBC のオンチェーン決済ソリューションは、債券発行者、債券契約の執行を行うアレンジャー、投資家やカストディアン間の資金移動を容易にするために、複数通貨でのシームレスな決済を可能にしているとのことです。このデジタル債券は、額面価格2億9500万シンガポールドル、日本円にすると約229億7865万円のシンジケート付き 5.5 年債、額面価格1億シンガポールドル、日本円にすると約77億8937万円のタップ発行の2種類に分けて発行されるとのことです。債券のタップ発行とは、市場動向に合わせて発行回数を分けられる発行手法のことです。SGX の債券為替コモディティ担当シニアマネージングディレクターのリー・ベンホン氏は次のようにコメントをしております。 HSBC テマセクホールディングスとの協力関係により、アジア初のデジタルシンジケートパブリックコーポレートボンドが完成したことを大変嬉しく思います。世界の債券資本市場は深く染みついたレガシーシステムとのプロセスを特徴としていますが、この新技術により、より早く、より正確に、より効率的に行うことができます。DLT 分散型台帳とスマートコントラクトは急速に進化するテクノロジーであり、当社のビジョンはエンドツーエンドの社債発行とアセットサービシングプロセスを完全にデジタル化することです。我々はアジアの債券発行者のためのアジアの債券ハブであるシンガポールの債券市場インフラの強化に貢献できることを楽しみにしています。続いて、オラムインターナショナルのマネージングディレクター兼グループ CFO である N. ムトゥクマール氏のコメントです。オラムインターナショナルは SGX、テマセク、HSBC との緊密なパートナーシップのもと、アジア初のデジタル債券を試験的に導入できたことを嬉しく思っています。デジタル化によりプロセス全体がより効率的で透明性の高いものとなり、当社のような発行体はより迅速に資金を受け取り、投資家はより迅速に債券を手に入れることができ、アレンジャー、カストディアン、銀行は取引エラーの発生可能性の低下と取引スピード向上の恩恵を受けることができるようになります。これはオラムインターナショナルが新たな戦略の一環としてデジタル化に力を入れていることと一致しており、持続的に成長し世界の農業と食料システムを再構築するという私たちの目的を実現するためのものです。 補足をします。なお三菱商事は2015年にオーラムインターナショナルに約1300億円の出資を行っております。そして三菱商事はオーラムインターナショナルの株式 20% を保有しております。続いてのニュースは、アメリカ暗号資産取引所コインベースのブライアン・アームストロング CEO がイニシャルエクスチェンジオファリング IEO に関連したサービス開発に取り組んでいることをポッドキャストで明かしたと報道されております。そのポッドキャストは8月中旬にオショネシーアセットマネジメントのパトリック・オショネシー最高経営責任者と収録したものです。そのポッドキャストの中でブライアン・アームストロング氏はコインベースがコインベースローンチか何かと呼ばれるプロダクトの開発に取り組んでいますと述べました。さらにブライアン・アームストロング氏はコインベースローンチは暗号資産のスタートアップをやりたいと思っている人が誰でもトークンを発行したいということができるものです。コインベースローンチは資金調達をしたい、そしてそのプロセスを通して人々をサポートし、トークンの保管、スマートコントラクトの作成、ガバナンスの問題、従業員にトークン配布をする必要がある場合の権利化などを支援します。さらにコインベースローンチは会社を設立するためのプラットフォームであるストライプアトラスとスタートアップ企業やエンジェル投資家、スタートアップ企業で働きたい求職者のためのウェブサイトであるエンジェルリストを組み合わせたものと見ることができます。全体としてコインベースローンチは暗号資産のマスアダプションを促進することを目的としています。コインベースローンチを通して1000社の新しいスタートアップを設立することはクリプトエコノミクスの発展にとっても大きな鍵を握ることになるでしょうとポッドキャストで伝えております。補足をします。暗号資産取引所の IEO 事業は進展してきています。日本でも2020年8月25日に暗号資産取引所コインチェックがリンク U とハッシュポートが日本初の IEO に向け共同プロジェクトを発足することを発表しております。
続いてのニュースいきます。韓国の中央銀行である韓国銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロットシステム構築のために韓国国内の企業とコンサルティングパートナーシップを提携することを8月30日に発表しました。韓国のメディアコリアタイムズの報道によると、先月8月に韓国銀行は CBDC の第一段階である検討フェーズを終えたということです。そして今回 CBDC のパイロットシステム構築に向けた第二段階へ移行するため、韓国銀行は提携する企業の募集を開始したということです。また韓国銀行がコンサルティングパートナーシップを提携する企業にはパイロットシステムのアーキテクチャ面での支援が行われるということです。このアーキテクチャ面にはアプリケーション、データ管理、セキュリティなどの CBDC システム全体の構造が含まれるということです。なお韓国銀行は2021年末までに独自の CBDC システムのパイロットテストを開始する予定です。補足をします。韓国銀行は2019年時点では CBDC に対して消極的なスタンスを取ってきました。しかし今年に入りその姿勢を一転させ、2月に研究グループを発足し、4月には CBDC に関する今後のスケジュールを発表しています。この発表されたスケジュールによると、2020年末までに CBDC の技術的検討を完了させ、2021年中にはパイロットシステムを構築するとしています。そのため今回韓国銀行が CBDC のパイロットシステム構築に向け始動したということは、韓国銀行による CBDC の研究開発は予定より早く進んでいることだと思われます。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所であるバイナンスが独自ブロックチェーンであるバイナンススマートチェーンのメインネットをローンチしたことを9月1日に発表しました。バイナンススマートチェーンは2019年に稼働を開始したバイナンスチェーンとは別のチェーンとなります。バイナンスチェーンと異なる点として、バイナンススマートチェーンはスマートコントラクトやバイナンスの独自トークンである BNB のステーキングに対応しています。さらにバイナンススマートチェーンはコンセンサスアルゴリズムにプルーフオブオーソリティとディレゲイテッドプルーフオブステーク DPOS を組み合わせたプルーフオブステークドオーソリティ POSA を採用することで、3秒に1回という高速なブロック生成スピードを実現しているということです。またバイナンススマートチェーンとバイナンスチェーンはクロスチェーン対応しており、ユーザーや開発者が2つのチェーン間で資産を自由に移動することができるということです。バイナンススマートチェーンは主に DeFi などの分散型アプリケーションの構築を目的としており、すでに多くの DeFi プロジェクトがバイナンススマートチェーンに参加しているということです。補足をします。バイナンススマートチェーンは DeFi の盛り上がりと DApps 開発のニーズの高まりを受けて計画されたチェーンであり、4月のホワイトペーパー発表から5ヶ月弱でメインネットのローンチを果たしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しくコンテンツを公開させていただきました。特集新しい経済ナウ、金融とファンマーケティングの融合を目指すファンズのフィンコミュニティマーケティングとはです。今回新しい経済編集部がお届けする新しい経済ナウでは、ファンズ株式会社の代表取締役である藤田雄一郎氏と、そして同じくファンズ株式会社の事業開発部マーケティングディレクターである高井義明氏のお二人にインタビューを行いました。 まずファンズ株式会社なんですけれども、ファンズ株式会社は先日電通グループと資本業務提携及び個人と企業を貸付ファンドでつなぐ新たなファンコミュニティ施策、フィンコミュニティマーケティングの共同開発を発表しています。こちらはファンズが運営する貸付投資プラットフォームと個人投資家ネットワークを活用し、貸付型ファンドを通じて個人と企業がつながる新たなファンコミュニティ施策を開発展開するという発表です。今回は藤田雄一郎氏と高井義明氏のお二人にファンズのサービスについて、そしてファンズと電通で目指すフィンコミュニティとそこから生まれる新たなマーケティング手法について、そしてフィンテックの中でブロックチェーンをどのように考えているのかについて語っていただいております。新しい経済 NOW では YouTube の動画と音声での配信をさせていただいております。ぜひサイトの方で確認してみてください。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。